もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
68です。
68歳。結婚してます、今。
はい。
ご主人何歳ですか
?70 です。
70歳。お子さんは
?3 人おります。男、女、女です。
で、今、一緒に生活してるのは、このお子さんの中で。
女の子2人です。
下の女の子2人ですね、はい、この女の子何歳ですか2の
32と30です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
長男のことなんですけど、
今もう家を出てるわけですね。
はい、
独立。はい、
仕事を何かこう嫌なことがあると、はい、そこから逃げてしまって、
はい、
やめちゃって続かないっていうことが何回も繰り返しているので、
はい、
どういうふうに接すればっていうか、どういうふうにしたらそういうのが直せるのかっていうことなんです
けど、うんうん、長男今何歳？
34です。
34歳。そうすると、まあ、仕事が嫌になったとすぐ逃げちゃってまた別の仕事をっていう、学生時代から仕事を始めてから何年ぐらい経つんですか？
高校卒業してからアメリカに行きまして、
はい、
で自分でアルバイトをしながら、はい、専門学校行ったり、お金がなくなるとまた日本に帰ってきて働いて、また今度短大に行ってみたりとかっていうことを6年ぐらいやってました。
このアメリカに行ったっていうのは、そのお父さんお母さんのお金じゃなくて自分で働いて行ってんですか？
一番最初は少し出してあげたような気がしますけど、間は援助はほとんどしてなかったです。
そしてこの行ってる時はなんか向こうで学校に行ってたんですか、それとも向こうで働いてたんですか？
学校に行って、あとはホテルのアルバイトとか。
向こうのホテルでアルバイトをしてた。
そうですね、ベビーシッターやったりとか。
うん、それでそうすると学校というのはどういう学校に行って、
まあ、語学学校、
ね、語学学校ですか、ええ、そうすると英語を勉強するという。
そうですね、ですから今でも英語は堪能です。
うん、
それでそういうすぐ嫌になるとやめてしまうっていうのは、社会人になってから働き始めてからじゃなくても、例えば高校生の時にアルバイト行ってたりとか、そういう時でもなんかちょっと嫌なことがあると、その辞め方もちゃんと断って辞めるんじゃなくて、
うん、
黙って無断欠勤したりとかで。
高等学校の時にもアルバイトしてたの？
してましたね。
うん、
その時も部活の時も何か行きたくない時にちゃんと休むって言えばいいのに、何も言わないで電話がかかってくるとこう出ないっていうようなこともあって、バイトやった時も何か遅刻して行きづらくなったのか怒られたのかが原因で、それも無断で行かないで逃げちゃう。
で、仕事の種類っていうのも違うんですか？
そうですね。で、すいません、ちょっと向こうから帰ってくる時も、
はい、
なんで帰ってきたかっていうと、
はい、
ちょっと自殺未遂みたいなのがあったんですよ。
うん、
それでその友達からそういうことがあったっていうんで、連絡をもらって、
はい、
まあ特に命には別状がなかったんですけど、もうじゃあとにかく帰ってきなさいってことで、それで帰ってきて、まあしばらくはまあゆっくりはしてたんですけれど、でその時にその向こうでも教会に、まあ多分自分なりに悩んでたりしたんじゃないかと思うんですけど、教会に行っておりまして、
うん、
日本に帰ってきて、まあこちらで自分で教会を見つけて、そこの先生にこういろいろ悩みを聞いてもらって、なんか随分それは元気になって立ち直ったんですね。
うんうん、
でそれから仕事に行くようになったんですけど、ちょっと気に入らないとまあ我慢ができないっていうか、やめてしまうんですけど、そのやめ方もさっき言ったようにちゃんとやめる手続きを取らないで、黙って無断欠勤して、まあ家に電話がかかってきて初めて行ってないっていうことが分かったっていうのが、もうだから4回あるんですね。
そうすると、あなた自身も息子さんのことをだらしのない子というふうにして、ずっとそういうふうなイメージで見ていなかったですか？
きちんとしたこ ことができないので、から学校も年中遅刻していくとか、
うん、
そういうことも多分忘れ物も多いとか、
うん、
そういうことがいっぱいありましたので、まあ多分褒めることより叱ることの方が多かったっていうのは、まあすごく私もいけなかったなっていうのは思いますけど、うん、
であなたの今日の相談は最初に言われたように、
はい、
まあ現状そういうようなことだけれども、
はい、
息子さんとどう接したらいいでしょうかってこと
っていうか、そういう性格でずっとこのまま行っちゃうと嫌なことになったら、ま、があったらまた逃げちゃうので、そういうのって持って生まれた遺伝子だからって、うん、もう諦めなきゃいけない
とか。いやいや、そんなことはない。むしろあなたが最初から息子さんをマイナスのイメージで捉えているというところで、あなた自身がプラスのイメージには変えられないですよね。この息子さん、もう息子どうしようもない、男としてどうしようもないというようなイメージなんですよね。
でも私にできることがあれば、それこそもうあの変えていかなきゃいけないと思ってますし、
うん、
私が何をしてあげられるのか、この子はどうやって、うん、まあ、それを直すためにはどうしたらいいのか、
直すためには私がどうしたらいいかってことですか。
私の対応の仕方ですかね。
私の対応をどう変えたらいいでしょうかという相談というふうに捉えることはできますか。
はい、できます。
できますか。
それで子供がこう少しでもこう よくなるっていうか、いい方向に行くんであれば、私の悪いところっていうのは、まあ私がこう変えなきゃいけない部分で、少しでもそれは改善されるんだったら当然それはそうしたいと思いますけど。
はい、今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。お母さん、このお子さん私にくださいますかって言いたいぐらいですね。
はい、
このお子さんすごいですよ。なぜかというと、
はい、
お母さんほとんど几帳面でね、
はい、
もうお子さん産んでる時も必ず2年おきにきちっと産んでいらっしゃるんですよ、
はい、
もう出産計画、計画出産みたいにね、人生はこうあるべきだっていう、その自分のこうあるべき青写真から
は
み出た時は、
はい、
これは子育ての失敗だとあなたは思ってしまう性格なんです。
そうですね、私の育て方が悪かったんだな。
とんでもない。ああそうか、親の価値観が違うとこんなに暗い声でして、もうこんなダイヤモンドのお子さんを、
はい、
このように、なんて言うんでしょうね、もう、吐き溜めの何かみたいに、ゴミ箱みたいにね、あなたしてしまうってことに、私は先ほどからね、頭がクラクラしてるんです。本当に。
はい、
今日、あなたとこれ出会ってよかったなって。もし、騙されてもいいから、
はい、
このお子さんはダイヤモンドですよ。
ありがとうございます。
いいえ、本当にそうなんです。励ましてるわけじゃないんです。じゃあ、はい、そのなぜ私がダイヤモンドのお子さんだということをですね、
はい、
お話ししますので、
はい、
まずですね、お母様こうおっしゃってません？もうアルバイトしてもね、
はい、
ずるずるって休んで辞めてしまって、
はいはい、
そしてそのちょっと行ってはもうすぐに辞めてしまって、
はい、
先方から電話を来て、
はい、
全部そういうこと言ってますね、
はい、
それはなぜかというと、あなたの考え方はですね、
はい、
ここに働いたらきちっと最後まで、
はい、
嫌でもしなさいって性格ですよね、
はい、
このお子さんのまず性質です。もともと生まれ持ったものは、
はい、
非常に優しくって、
はい、
弱いところがあるんですね、
はい、
そして非常にガラスのような性格なんです、
はい、
だから入るときは入るんですけども、やめるとか、
はい、
もうこれ嫌だなって、これは文化です、彼の、
はい、
が僕と会わないときにはそこから飛び出す力はあるんですけども、
はい、
しっかりと相手に交渉をして辞めますってことはできない性格なんです、
はい、
でもこれは性質なんですね、
はい、
で性格の部分
は
この生き方一貫していませんか、
はい、
実際にね、
はい、
あなたが言ったようにちょっとやってはね、
はい、
すぐに辞めてしまうと性格が、はい、アメリカに行って、
はい、
そして親の援助も受けてなくって、
はい、
どういう知恵を使って、
はい、
それ専門学校に行ったり、非常にその体験の中から得た一貫性の強さを私は感じたんです、
はい、
今はね、
はい、
親がお金を出して、
はい、
そして向こうに行かして、
はい、
そして向こうでアメリカに行ってきましたよって白濁を持って帰ってるお子さんもいるんです、 でもこの子お母さんの反対を押し切ってもいく子ですよね、
はい、
この強さと先ほどのアルバイトで辞めてしまうとは全く乖離してますでしょ、
はい、
私はお母さん自身がこの子の文化ですね、
はい、
それか価値観を理解してあげたならば、
はい、
このお子さん本当に伸びるんですよね。そしたら今日本にいますよね、
はい、
その時好きな方にやってちょうだい、あなたがアメリカで行ったあれを生かして頑張ってほしい、
はい、
お母さんが願うのは元気でいることと、
はい、
そして何か困った時にお母さんはもうアメリカの生活わからない、
はい、
でもあなたはその6年間を終えてお母さんとは全く違う文化があるんだって、
はい、
だから心の中で寂しいとか、
はい、
悲しいとか、
はい、
そういう気持ちとかお料理はお母さんの分野で任せてほしい、
はい、
でもこれからあなたが生きていく人生はあなたが作れるんですよ、
はい、
あなたこのお子さん大事にしたらあなたのね、
はい、
老後の人生も、
はい、
全く違う人生を、
はい、
彼は話すんじゃないでしょうかね。私が今一番知りたいのはこの坊やちゃんに会って、
はい、
通算6年間、
はい、
どの州にいて、
はい、
何をして私は学びたいですね。本当に。
はい、
わかります？
はい。
どうにわかった？
なんか全然、やっぱり表面的な。
ああ、嬉しい。気づきました？
ことは、やっぱりほら、自分はちゃんとしてないと、やっぱり人に迷惑かけたりとか、そういうことはいけないことだっていう、まあ、観念の方がありますから、そういう人としてきちんとこう、断るなら断るとかそういうこともできないっていう見方をしてきました。
あのね、私はお母様の子育ては間違えてると思ってないんです、
はい、
なぜならば彼の教会に行っているその内省する考え方の強さ、
はい、
そして自分がもう本当に脆くなって知って死にたくなった時に、
はい、
あなたに考慮する親子の関係、
はい、
それから本当にその日本で言えばアルバイトを簡単に辞めてしまったいます、たくさん、
はい、
でもあなたが思ってるような簡単に辞めて挨拶もしないで怠惰な生活の子はもう花から違っています。ぜひですね、
はい、
私のこの破天荒の私はこのお子さん欲しいです。加藤先生伺っています。先生、
一つね、
はい、
アメリカでの調査を言いますとね、
はい、
先生がね、
はい、
新しい先生が小学校ね、
はい、
中学校変わるときにですね、新しい先生、前の先生が名簿にね、
はい、
ポッポッポッと名前をいくつかつけてね、
はい、
この子たちすごく素晴らしい子たちなんですよっていう非常にいいイメージを言った、
はい、
新しい先生もそのイメージでその子を見るわけです、
はい、
そうするとその子伸びてるんですよ。先生がその子をどう見るかっていうイメージが、
はい、
いかに生徒の成長に影響するかっていう研究はたくさんあるんです、
はい、
ですから、
はい、
あなたぐらい否定的に見たらね、
はい、
母親からこれだけ否定的に見られたらね、
はい、
よく34まで来られましたよ。ここまで否定的に見られたら、
はい、
34までまともにもう来られないです。だから反省っていうのはね、あなたはね、
はい、
なんで私はこんなに不満なんだろうってことを考えること、
はい、
だからやっぱりね、あなた自分が自分に不満だっていうところを認めないと始まらないです、
はい、
子供のために何を変えるかっていうような質問で言えば、
はい、
簡単です、
はい、
自分が自分に満足する、
はい、
そうすればガラッと全部変わります。よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
相手を見るイメージで相手は変わります。